こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。別冊100分で名著平和について考えようは、 NHK E テレの特別番組100分で平和論を元にした教養ムックである精神科医の斉藤寛、経済学者の水野和夫、江戸文化研究者の田中優子、作家の高橋源一郎が、異なる分野の古典を手がかりに平和の条件を考察する、取り上げられるのは、フロイト、人はなぜ戦争するのか、ブローデル誓い、イハラに資する日本命題座、ボルテール寛容論である。本書の狙いは、戦争を止めるための単一の処方箋を示すことではない。人間の攻撃性、経済と資源、社会的な信用、異質な他者への態度という複数の層から、平和を壊れにくくする営みを検討する。平和を戦争がない状態として受動的に捉えるのでなく、対話、寛容、信頼、思考を継続する実践として捉え直す入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、フロイト論が示す攻撃性を否認せず対話へ接続する視点。斉藤寛が読むフロイト、人はなぜ戦争をするのかは、平和を論じる際に人間の暴力性を楽観的に扱わないための入り口となる。フロイトは、戦争を単純な誤解や一部の指導者の異常として片付けず、人間の内部にある破壊への衝動と、共同体を維持しようとする力との緊張として考えた。本書で重要なのは、攻撃性が存在するという認識が暴力を容認する結論にはならない点である。わしろ攻撃性を見ないことにすれば、敵味方を固定し、相手を非人間化する言説に無自覚になりやすい。そこで提示される平和への実践が、相手を打ち負かすための討論ではなく、異なる経験や前提を言葉にして受け止める対話ダイアローグである。対話は意見の一致を保証しないが、相手を絶対的な敵とみなす回路を弱める。本章は、心理の問題を個人の内面に閉じず、対立を抱えた社会がどのように言葉を持ちうるかという公共的課題へつなげている。次に、ブローデル地中海から考える経済成長変状を超えた共存の条件。水野和夫の章は、ブローデル地中海の長期的広域的な歴史の見方を通じ、平和を経済の構造と切り離せない問題として扱う。地中海世界は宗教政治体制、生活習慣の異なる人々が接触し、交易し、時に衝突してきた空間であった。この視点は、国家間の事件だけを追う見方では見落とされる生活圏、市場、資源のつながりを浮かび上がらせる。本書がここから引き出すのは、際限のない成長や速度を当然視する経済観への問いである。資源や富が偏在し、競争の利益だけが優先されれば、社会の不安定さは増しうる。反対に、限られた資源を循環させ、近い関係の中で利用し、異なる他者と時間をかけて折り合う発想は、対立のコストを抑える基盤になりうる。よりゆっくり、より近く、より寛容にという要点は、昔への単純な回帰ではない。経済活動の規模、速度、分配が人間関係と平和に及ぼす影響を検討せよという問題提起である。さらに、日本永代座に見る信用を生み出し、持続させる社会の仕組み、田中優子の章は、伊原に資する日本永代座を江戸時代の商業社会を映す文学として読み、平和の基礎にある信頼の問題を取り上げる。商取引は貨幣だけで成立するわけではない。約束が守られるという見込み、相手の評判、継続的な関係、そして取引を支える慣行があって初めて、人々は見知らぬ相手とも協力できる。本書は、こうした信用を私的な美徳に相性化せず、社会の中で作られ維持されるものとして考える。信頼が壊れれば、疑いを補う監視や排除が増え、共同体の関係は膠着しやすい。他方で、信頼とは無条件に相手を信じ込むことでもない。互いの依存関係を認め、約束を守る行為を積み重ね、必要に応じて関係を修復できる制度や文化を持つことが重要になる。経済小説である日本永代座を平和論に接続する本章の特色は、戦争や外交の大きな問題を日常の交換と社会的信用の水準から考えさせる点にある。平和は理念だけでなく、持続可能な協力の手触りによって支えられる。そして、ボルテール寛容論が問う異論と少数者を排除しない態度。高橋源一郎の章が手がかりとするボルテール寛容論は、異なる信仰や思想を持つ人々が共に生きるために、なぜ寛容が必要なのかを問う古典である。ここで言う寛容は、相手に関心を持たず放置することではない。また、何が正しいかを考えることを放棄する態度でもない。自分が正義や真理を独占しているという確信が、異端者や少数者を罰する暴力へ転じることを自覚し、異論を持つ人の生存と発言の余地を守る原則である。本書は、この問題を過去の宗教対立に限定しない。社会では、国籍、文化、政治的立場などの違いが容易に敵対の理由に変えられる。そうした時、相手を一つの属性へ還元せず、異なる意見が共存するための距離と規則を考える必要がある。 高橋が掲げるプレーンシンクは平和を願う感情だけで満足せず、何を恐れ誰を排除しているかを考え続ける姿勢を示す。寛容は受け身の美徳ではなく、暴力を正当化する言葉を点検する知的実践として位置づけられる。最後に、新札の古典を横断して描く平和を維持するための複数の実践、本書の構成上の特徴は、平和を一つの学問や一つの倫理命題に回収しないことにある。フロイトからは対話、ブローデルからは速度や成長を問い直す経済観、西鶴からは信頼を未属させる社会的関係、ボルテールからは寛容と考え続ける責任が導かれる。これらは同じ内容を言い換えた4つの標語ではなく、作用する水準が異なる。対話は敵意を言葉に変える契機であり、経済の視点は不平等や資源の偏りが生む不安定さを考えさせる。信頼は日々の協力を可能にし、寛容は多数派の革新による排除に歯止めをかける。この複眼性ゆえに、本書は平和を願おうという抽象的な結論で終わらない。読者は家庭、職場、地域、メディア空間、国家間関係など、どの場面で何が欠けているかを考えられる。ただし、4つの実践に即効性のある万能策を期待すべきではない。本書の価値は、平和が不断に維持修復されるべき関係であり、複数の条件が同時に必要だと理解させる点にある。結論として、本書は戦争や国際問題のニュースに接して平和について考えたいが、どこから考え始めれば良いかわからない読者に適している。フロイト、ブローデル、西鶴、ボルテールという本来は読解の負荷が高い古典を心理学、経済学、江戸文化、文学思想の専門家が平和という共通の問いに結びつけるため、専門書のような単線的な議論にはなっていない。その代わり、暴力への衝動、経済の在り方、社会的信用、異論への態度を関連付けて検討できる。平和学の理論を体系的に網羅する本ではないが、平和を国家の安全保障だけに限定しない点に強みがある。日常的な対話や取引、他者への接し方もまた平和の条件だと理解できるからである。各章の結論には親しみのある部分もあるが、異質な4つの古典を通過することで、その言葉がなぜ必要なのかを多角的に確かめられる古典への入門として、また自分の属する社会で対立と協力がどう作られるかを考えるための短い導入として有用な一冊である。ご支援いただける場合は、再当館ポッドキャストの説明に記載したアマゾンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。